Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは医師・案件家、武蔵野美術大学教授の関野義晴さん、そのパート2です。35年以上にわたる旅を経て、
Let's get knowledge with fun。
もう学生時代から旅を続けてらっしゃるというような感じになろうかと思いますけど、はい、これで30年以上はもう優に、
そうですね、35年以上。
まあそれだけ長きにわたってこう旅を続けられている中で、地球の姿で変わった部分というのは大きい。
僕の場合は、その35年の中の20年間、最初の20年南米ばっかりなんですね、残りグレートジャーニー始めてからは常に新しいところを動いてるんですよ。
もうそれぞれが、もう初めてっていう、
でただその前のグレートジャーニーの時に、また南米から始めたんで、南米の変わりようは見えてくるわけですね。でそうすると特にアマゾンに長いんで、そしてやっぱり森の交代っていうのはものすごいですよ。アマゾンってバカでかいですからね、いろんなとこから流れてきてるわけですよ。北はギアナ高地から、南はブラジルの平原から、でも大西洋に流れ出てる河口ですね、から一番遠いところはどこかっていうと、やっぱりアンデスの氷河の水が溶けて流れているわけだけど、その中で一番遠いこうペルーのアプリマックっていう川をもう36年前に下ったんですね、それから20何年経ってから再び行ったら、原生林だったのが牧場を広げるから、あるいは最近ではトウモロコシ、サトウキビ、大豆、農場を作るためとか、だけど、実際見てもそうですよね。それからその水源の山の氷河ですね、氷河の交代がすごくて、例えばペルーで一番高い山ワスカランっていうんですが、これはキリマンジャロとか富士山と同じように、別に高度に純化できれば特にその技術的なものは必要ない山だったんですよ。ところが今登れない要するにね、山っていうのは雪があった方が、あるいは氷があった方が登りやすいんですよ。カシッカシッって、で岩になっちゃうと、
もう寄せつけない、
こんなになるんですね。
はあ、じゃあ今まではこう雪なり氷なりで覆われてたものが、どんどん岩が出てきて、
氷河に十字架を乗せるというカトリックの行事に合わせて、実は地元の連中が自分たちの信仰を守っている、で十字架を5000メートル氷河のように乗せるんですよ、そこの氷河の交代なんかものすごいですからね、初めて行った時の写真と、いつも同じとこ写真撮ってるから、とこう氷河の交代が明らかですね。
そうですか、いやでもそれはものすごい変わりようというのが、それは由々しき、でもそれが本当にここ2、30年で起きちゃってるという話。
そうですね、
なわけですね。そっか、逆にでもそのこの30年以上旅を続けられて、地球上で変わらないというか、普遍的だなというようなことっていうのはどういうことがありますか。
地球全体は多分人工化してると思うんですね、でその中でやっぱり1万年前、あるいは10万年前も同じだったろうなっていう光景はまだいっぱい残っていて、っていうかそういうところをルートに選ぶわけですから、結構まだまだワイルドなところは残っていますね。
なるほど、でも先ほどの話に戻ると、そのワイルドな、エリアに しても、こうどんどん後退していってるという現状はあると。
そうですね、
だんだん狭くなっちゃってるという、
ただそこに住んでる人たちの変わりようも大きいですね、
住んでる人たち、
やっぱりそれはやっぱり人間は 便利さとか快適さとかやっぱり求めますからね、
うん、
例えばまあ今まで石器使ってたの鉄のナイフ入ったらやっぱり石器戻れないですよね、
うんうんうんうん、
でして僕らなんかは昔のままでいてくれた方がいいのにとか思うんだけど、うん、それはなんか私たちの先祖なんか150年前までちょんまげしてたわけでね、
うんうんうん、
でこんな服なんか着てるやつは靴履いてるやつもいなかったわけですよね、
うんうんうん、
でヨーロッパ人が変わんなきゃいいのになって言われてもね、うんうん、何言ってんだ冗談じゃないよって思うのと同じように、うん、まあそういう辺境の地に住んでる人たちも別に野外の博物館じゃないんだから、
うん、
彼らも変わって当然なわけ
で、ね、うん、なるほど、その流れはもうずっと来ていると。もう
そうですね、
もうそれはもう一方向だから逆方向にはなかなかできない。
まあ結構逆方向もあるんですよね、
うん、
やっぱりアマゾンなんかではよくあるのは、
はい、
電気のある生活とか、
うんうん、
まあ、便利なものが手に入る斧とか、
うんうん、
山刀とかナイフとかね、であるいは鉄砲とかそういうものが手に入る入れるためには働かなきゃいけないわけですね、
うんうんうん、
でも出てきたけども月曜から金曜まで朝8時から夜夕方まで毎日働くなんてやっぱり耐えられないという人たちもいるわけ で元は戻るのが U ターンですね、
うん、
じゃなくて J ターンなんですね。要するにまだ未練がある便利なものを
ちょっと戻るけど戻りきらない。
だからいいとこ取りをしてるわけです。完全に戻っちゃうと困る、
うんうん、
でも
そこまではできない。
そこまではできないし、うん、その月曜から金曜まで毎日のとんでもない朝から晩までやっぱりこう気の向いた時に週のうち 2,3 日っていうのが一番いいやっていう連中で、でもナイフは欲しいっていう連中は J ターンしてそこで
なるほど、うん、そういう流れもあるわけですね。
そうですね。
なるほど、そうですか。そしてまあそれだけもう何十年にもわたって旅を続けてきて、ご自身で自分が変わったなという部分はありますか？
やっぱり最初の南米に20年通ってたんですね、
うん、
その時の変化がやっぱり一番大きくって、
うんうん、
よく最近やっぱりグレートジャーニーに焦点を当てて話を聞かれることが多いわけですね、うんうん、
はい、
そうするとグレートジャーニーをしたことによってする前と後で何か大きく変わったことありますかって言うんですけども、うんうんうん、確か案にあるんだけど、やっぱり最初の20年のアンデスアマゾン街ほどじゃないですね、
うん、
やっぱり。むしろアンデスアマゾンで気づいたことを、
うん、
やっぱりグレージャーニーでは、あ、やっぱりそうなんだというふうに確認していくという旅ですね。
その、じゃあ、最初に、それはどういう変化があったんですか？
そうですね。もともと、なぜアマゾンにしたかなんですけども、うん、東京生まれで東京育ちで東京の下町の一番東京で一番ゴミゴミした人口密度が高いところで生まれたんですけども、で学校と家との往復で学校行って授業やってクラブガードやって帰ってくるという生活の中で、なんかもう生涯この仕事をやりたいとかいう、
うん、
仕事じゃなくてなんかこれにこう打ち込んでやっていきたいっていうものは別になかったんで、
うんうんうん、
でもそういうものを見つけたいなっていうね、うん、でその時にそういう、まあ、毎日同じような生活ではなくって、自然も文化も全く違うところに自分を放り込んでみたら、
うん、
まあ、違う自分が見つかるかもしれないし、
うんうんうん、
自分を変えられるかもしれないし、でその時にアマゾンじゃなくてもよかったんですね。アフリカでもインドでも、
うんうんうん、別のところであれば
別の
環境、
うん、でたまたまアマゾンだったんですけど、うん、で行ってみたらやっぱり全然違うわけですね、
うん、
やっぱり我々の社会っていうのはやっぱり便利で快適で物がたくさんあってっていうのをいいこととして発展してきたけども、僕は団塊の世代なんですね、
はい、
でその今だったら30人ぐらいの生徒がいる教室に50何人入れられて、競争が当たり前っていうかね、偏差値教育の走りみたい感じがあって、で僕自身競争を別に苦に思ってないかったというか、それでアマゾン行ったらもう競争してなさそうなんですね。その そうですね。それは少なくとも足を引っ張るような競争はしてないんで、
それは価値観覆されますね。
あとは効率優先でもないしね、なんか、何やってんの、もうちょっと効率よくやった方がいいんじゃないのとか、ね、あとは時間の流れが全く違いますからね。本当にゆったりと流れてる、アクセスしたとか全くないんで、ところがね、そういう状況に僕はものすごく腹立ってて、最初は合わないわけですよ、
はいはい、
でそれは特に時間ですね、今という表現、例えば Now つんだったら今って訳してもほとんどいいと思うんですよ、スペイン語はアオラって言うんですけども、まあ、アオラとかアオリータとか言うんですけども、それを辞書で見ると今現在とか書いてあるんだけど、その通りに訳しちゃいけない言葉なんですね。だから例えば、船が出るぞ、いつ出るの、アオラ、
今出るんだと、
今出るんだ、ああそうか、じゃあちょっと待ってよ、と1時間経っても3時間経ってもでそのうちは明日だっていう、もう少なくとも今日を1日はアオラだし、場合によっては、
もう今年いっぱい
だって最初行った時ね、船人で荷物を送ったんですよ、僕は全然容量を得ないで、その多分あの時に税関の役人に賄賂を渡してたらすぐ出たんだと思うけど、最初はまだ正義感にあふれるからなことはしたくない、
はい、
で待たされた48日ですからね。
48日、ええ、48時間でも結構なもんですけど、
明日とか言って明日いやその3週間後とか、ね、言ってくれればその間なんかしようがあるんですよ、
そうですね、
明日とかあと3日までとか、それ動けないんですね、街から
揚げ物の手にアウラとか言われちゃって、それが48日、ね、
でそれがまあ最初の試練なんですけど、
なるほど、
それはまだ街ですからね、アマゾン行ったらもっとあ のんびりしてるわけであ
のそれはちょっとショックは大きいですね。
でもそれはそれなりにね、まあ、あ、そう、こういう国なんだっていう、いいか、こういうガツガツしないところもいいのかな。で、アマゾンに入って、一瞬狩りに行くわけですね。で、ある村に、こう、居候させてもらって、はい、魚を取りに行くグループもいるし、狩りに行くグループもいるし、まあ、村に残るグループもいて、僕は狩りに行くわけでしょ。
はい、
で、もう朝早く出てって、もう午後なんですね。4時とか5時にやっと帰ってきて。で、普通だったらもうお腹ペコペコだから、日本だったらもう残ってくれ、いる人たちが食事を用意して待ってるとか、
ね、はい、お帰り
っていうのは全然なくって、ま、あの、同じ頃に魚を取ってきた連中も帰ってきて、じゃあどうするのかと思ったら、それから焚き木を探しに行って、こう、芋を洗い出してっていう。
効率悪いですね。
ことが始まるわけで、ちょっとカチンってきても、で、インスタント食品とか缶詰とかいっぱい持ってくればよかったなとか思いながら、じっと待ってるんですけども、ところがそれがね、だんだん慣れていくんですよ。で、慣れてきて、よく観察してみると、その時待ってる、まあ、大体1時間から1時間半、長いと2時間、食事ができるまでお腹ペコペコになりながら待ってんだけど、その時が狩りに行った連中、魚取りに行った連中、あるいは村に残ったり畑に焼き畑に行った連中が昼間何があったかを語り合うたり、あるいはおばあちゃんもいるわけで、子供たちもそこにいて、こう団らんの時なんですね。でみんなお腹ペコペコになって煮上がった芋とか魚とか肉ってやっぱり美味しいわけですね。だから慣れてくると、あ、これもいいかなっていう。
なるほどね。そうか、そういう。
本当に、こう、美味しいっていうのは、よく言われるのが、その、今まで食べたもので一番美味しかったもの何ですかって言われるんですが、
はい、
で、それは、食材で言うとね、アラスカとかパタゴニアのカニとか、こう取りたてのホタテとか美味しいんだけど、ただ美味しさっていうのは素材だけの問題じゃなくて、自分のコンディションとか、一緒に食べる時の状態がすごく関係してて、ね、本当に水が切れちゃっ って何時間も水飲んでない時の出会った時の一滴の水のうまさってないし、
うん、
僕アマゾン行った時にたまたま塩をいつも持ってくんだけども、うん、塩を忘れたんですね、
うん、
それから10日ぐらい旅しなきゃいけないんだけど、でも戻ろうかって思ったんだけど、いや俺はもともと淡白な味が好きなんで、
うん、
まあ10日ぐらい塩なしでもいいだろうって出てったんですね。ところが鳥が取れたり動物が取れてスープを作るわけですよ、
うん、
でね、塩が全くないとね、
うん、
こんなまずいのか本当に塩一つまみの塩でこあんなに変わるのかって、ね、思って、ああ高血圧食食べてる人こんな辛いもうでもあれでも少しは塩入ってるから、うん、本当に全くないと辛いなって思って、うん、で元塩あるとこ戻ってきて、
うん、
塩かけてご飯食べたんですよ、
はいはい、
でその時のご飯が今まで一番美味しいかもしれないそういう自分のコンディションもあるし、あとはこうまだ村になかなか入りきらずにみんなにこうまだこうあんまりこう仲間意識持ってない、一人でポツンとしてる時に一人でご飯食べるとみんな時とみんなとも仲良くなって距離が近づいてみんなとワイワイ言いながら食べる時とやっぱりそれも全然違うしね、やっぱり体の状態あるいは周りの雰囲気もすごく大きいんで、
ね、なるほどね。そうですか。まあでもそういったものも含めもういろんなこう価値観の大逆転があり、
ね、
っていうのがまあアマゾンで体験して、でそれをまあ確認する旅がグレートジャーニーだったというような
まあそれだけでもうもっといろんな変わった面っていうか、うん、多分競争しないっていうことにしてもね、やっぱり見事にあんまり競争しないんでね、
うん、
でそれは猿も同じでね、
うん、
こう南米の猿っていっぱい新世界猿って言って、はいはい、たくさんいるんだけど同じ森に何種類もいるわけですよ、
うん、
でいわゆるダーウィンの進化論でいくと、
うん、
弱肉強食、
はい、
で強いものが勝って弱いものは淘汰される、
うんうん、はずなのに
一つの同じ森の中に何種類もいるのはどういうことだろうちゃんと高さとか餌の違いとか、
うんうん、
夜行動するか昼行動するか、あるいは原生林に住むか人間の一度使った二次林に住むか、
うん、
でちゃんと分けて、
おー、ちゃんと住み分けて
る、住み分けてるんですね。
そこでも争ってないん
です。そこでも争ってない。すべて競争原理でこう説明するのは間違い。
そうか。いろんな気づきもあってということなわけですね。それは。ラジオ番組、学問の進み。スペシャルエディション。ラジオ版学問の進めスペシャルエディション。医師探検家武蔵野美術大学教授の関野義晴さんを迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。